皆さんこんばんは。聖書輪読会のお時間がやってまいりました。毎週火曜日の夜9時から聖書を一章ずつ輪読しております。もし参加したいなと思われた方は誰でも参加してください。よろしくお願いします。はい、別にクリスチャンじゃなくても全然いいですから。はい、もうそういう、もう何のこだわりもございませんので、はい、もう皆さんウェルカムでどうぞいらしてください。聖書をですね、興味持ってほしいなっていう、そういうことですね。はい、今日はですね、第2サムエルの13章、異母兄弟という、タイトルにしてみましたけれども、はい、もうね、ダビデはね、もう絶好調だったところが、はい、カインの罪を犯して、それから絶頂期から今度はもう転がるようにですね、自らの罪の刈り取りですかね。私たちクリスチャンもイエス・キリストの十字架の贖いによって、私たちの罪の身代わりになって死んでくださって、墓に葬られ、3日目によみがえったイエス・キリストを信じる信仰によって、罪許されました。だからこの肉体が滅びてもの、ね、魂は永遠に生きるものと、してくださったんですね。ところがやっぱり自分が犯した罪というものは、もうこの世に生きている間はそれはやっぱり刈り取り、自分の蒔いた種は自分で刈り取らなければいけないという、そういう法則もありますから、ダビデといえども、それは例外なく、もう大きなね、カインの罪、そして殺人の罪を犯したダビデは、その罪の刈り取りは彼の家族にも悪い影響を与えているようですね。はい、今日は13章ですけれども、もぐちゃん、
こんばんは。
はい、聞こえますか？ね、
はい、聞こえます。
今日は多分いいんじゃないかな。
天気いいし
音が聞こえるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、はい、KK さんももし、ご飯を食べていないのであればぜひご参加ください。はい、もしくは運転しなければということなんですけど、はい、
はい、
今日は13章ですけれども、開きました？あ、KK さん、
こんばんは。
聞こえますか？
今帰ってきました。
今日は聞こえます。
よかったです。参加されます？ひけさん、
はい、
ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。それでは、準備ができたら教えてください。13章。
サムエル記の
13章。そうです、第2サムエル、サムエル記第2の方の13章です。
その後のことであるからですか？
そうです、そうです、
そうです。はい、そうです。
よろしいですか？はい。
はい。
はい、それでは、読んでいきましょう。KK さん、はい、もぐちゃん、私の順番で。お願いします。
はい、行きます。
はい。
その後のことである。ダビデの子、アブサロムにタマルという名の美しい妹がいた。ダビデの子、アムノンは彼女に恋をした。
アムノンは妹タマルのゆえに苦しんで病気になるほどであった。というのは彼女が処女であった。アムノンには彼女に何かをするということはとてもできないと思われたからである。
アムノンにはダビデの兄弟シムアの息子でヨナダブという名の 友人がいた。ヨナダブは非常に知恵のある男であった。
彼はアムノンに言った。王子様、なぜ朝ごとにやつれて行かれるのですか。その訳を話してください。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブサロムの妹タマルを愛している。
ヨナダブは彼に言った。床に伏せて病気のふりをなさってください。父君が見舞いに来られたらこう言うのです。どうか妹のタマルをよこして私に食事を取らせるようにしてください。彼女が私の目の前で食事を作って私はそれを見守り彼女の手から食べたいのです。
アムノンは床につき仮病を使った。王が見舞いに来るとアムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で団子を二つ作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。
ダビデはタマルの家に人を遣わしていった。兄さんのアムノンの家に行って病人食を作ってあげなさい。
タマルが兄アムノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は生地を取って、それをこね、彼の目の前で団子を作って、それを茹でた。
彼女は鍋を取り、それを彼の前によそったが、彼は食べることを拒んだ。アムノンが、皆の者をここから出て行かせよ、と言ったので、皆、アムノンのところから出て行った。
アムノンはタマルに言った。食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った茹でた団子を兄のアムノンの寝室に持ってきた。
彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえて言った。妹よ、おいで、私と寝よう。彼女は言った。ごめん。
彼女は言った。いけません、兄上。乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。
私はこの汚名をどこに持っていけるでしょうか。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今、王に話してください。きっと王は私があなたに会うのを拒まないでしょう。
しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうともせず、力ずくで彼女を恥ずかしめて彼女と寝た。
アムノンは激しい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりも大きかった。アムノンは彼女に言った。起きて出て行け。
タマルは言った。それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことより、なお一層悪いことですから。しかし、アムノンは彼女の言うことを聞こうともせず。
召使いの若い者を呼んで言った。この女をここから外に追い出して、戸を閉めてくれ。
彼女は、綾織の長服を着ていた。昔、処女である。王女たちはそのような身なりをしていたのである。召使いは彼女を外に追い出し、こうして戸を閉めてしまった。
タマルは頭に灰をかぶり、身につけていた綾織の長服を引き裂き、手を頭に置いて泣き叫びながら歩いていった。
彼女の兄アブサロムは彼女に言った。お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。妹よ、今は黙っていなさい。彼はお前の兄なのだ。このことで心配しなくてもよい。タマルは兄アブサロムの家で一人わびしく暮らしていた。
ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒った。
アブサロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブサロムはアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで、 彼を憎んでいたからである。
満2年たってアブサロムがエフライムの近くのバール・ハッツオルで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブサロムは王の息子たち全員を招いた。
アブサロムは王のもとに行き、こう言った。ご覧ください。このしもべは羊の毛の刈り取りの祝いをすることにしました。どうか王も家来たちも、このしもべと一緒においでください。
王はアブサロムに言った。いや、我が子よ。我々全員が行くのはよくない。あなたの重荷になってはいけないから。アブサロムはしきりに勧めたが、ダビデは行きたがらず、ただ彼に祝福を与えた。
アブサロムは言った。それならどうか私の兄アムノンを私どもと一緒に行かせてください。王は彼に言った。なぜ彼があなたと一緒に行かなければならないのか。
アブサロムがしきりに勧めたので、王はアムノンと王の息子たち全員を彼と一緒に行かせた。
アブサロムは自分に仕える若い者たちに命じて言った。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと言ったら彼を殺せ、恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ、力ある者となれ。
アブサロムの若い者たちはアブサロムが命じた通りにアムノンにした。王の息子たちは皆立ち上がってそれぞれ自分のラバーに乗って逃げた。
彼らがまだ道の途中にいた時、ダビデのところにアブサロムは王のご子息たちを全員殺しました。残された方は一人もいらっしゃいませんという知らせが届いた。
王は立ち上がり、衣を引き裂き、地に伏した。傍らに立っていた家来たちも皆、衣を引き裂いた。
ダビデの兄弟、シムアの子、ヨナタブは証言をしていった。王様、彼らが王のご子息である若者たちを全員殺したと お思いになりませんように、アムノンだけが死んだのです。それはアブサロムの命令によるもので、アムノンが妹のタマルを恥ずかしめた日から胸に抱いていたことです。
今王様、王子たち全員が殺されたという知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。
アブサロムは逃げた。見張りの若者が目を上げてみると、見よ、後ろの山沿いの道から大勢の人々がやってくるところであった。
ヨナタブは王に言った。ご覧ください、王子たちが来られます。このしもべが申し上げた通りになりました。
彼が語り終えたとき、見よ、王子たちが来て、声を上げて泣いた。王も、その家来たちも皆、非常に激しく泣いた。
アブサルムは、ゲシェルの王、アミフデの子、タルマイのところに逃げた。ダビデは毎日、アムノンの死を嘆き、悲しんでいた。
アブサルムは、ゲシェルに逃げていき、3年の間そこにいた。
アブサロムのところに向かって出て行きたいというダビデ王の願いはなくなった。アムノンが死んだことについて慰めを得たからである。アーメン。
アーメン。
はい。
浅木さん、じゃあ僕は一旦ここで退出します。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
という感じですけども、もぐちゃん、
うんうん、
だいたい分かったよ。もう今日のところはそんなにそのまんまって感じなんだけど、
うん、
でも一番人間関係みたいのがごちゃごちゃ してるかもしれないけど、うん、ダビデって奥さんがいっぱいいるし、
うん、
そもそもね、ダビデ奥さんがいっぱいいるし、うん、子供もいっぱいいるじゃないですか。
うん、
それって、遡ると、とりあえずサムエル記第2の3章のところに、
うん、
ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなったとかいうところでね、
うん、
3章2節のところに、からちょっと、書いてあるのをちょっと読むとね、
うん、
ダビデにはヘブロンで子が生まれた。長子はイズレール人アヒノアムによるアムノン。これアムノンね、うん、アムノンって長男だね、
うん、
うん、アムノン。そして次男はカルメル人ナバルの妻であったアビガエルによるキルアブ。うん、アビガエルっていたよね、ナバルの妻だったけど、すごい愚かな夫でさ。
うん。
で、すごい奥さんはすごい賢くて美人だったっていうね、アビガエルの人がいましたけど。うんうん、で、そのご主人が、アビガエルのご主人が、なんかもう勝手に死んじゃったから、うん、アビガエルはそのダビデの奥さんみたいになっちゃったんだよね。連れて行かれたんだよね。うん、そして、うん、その間にはキルアブっていう人が生まれましたと。で、うん、そして三男は、ゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブサロム。ここでアブサロムって出てきますよね。だからアブサロムは三男っていうことですよね。
うん、
でその他にも四男のアドニアっていう人とか、五男のシェファテアですね、
うん、
それからエグラっていう 妻によるイテレアムとかね、六男、
うん、
で、その後、まあ、この間出てきたバテシェバさん。バテシェバさんとの間にソロモンっていうね、方が生まれましたけど、うん、結局そのソロモンがダビデの、後継者になるんだけど、まあ、その、この時点ではまだね、そんなことは出てきてないんですけども、とにかく、アムノンっていうのは、長男だから、うん、まあおそらくアムノンは自分が長男だから、
うん、
長子って言ったらほら、やっぱり違うからね。うん、この、イスラエルの中でもね、長子の権利っていうのが、うん、は絶大だから、まあおそらくですけど、まあ彼は自分がもう、ダビデの後継者になるんじゃないかなと思ってたんじゃないかな。
うん、
わからんけどねと思って、うん、普通まあ順当にいけばそうだよね、そういうふうに思うよね、うん、で、アブシャロムっていう人は3なんで3番目の息子でしたということですよね。でこのアブシャロムっていう人に妹がいたと、
うん、そうです
よ、うん、だからお母さんは一緒なんだよね、
うん、
一緒でタマルっていう、
うん、
美しい妹がいたって書いてあるけれども、
うん、
もうこのね、アブシャロムとタマルっていうこの兄弟は、
うん、
めちゃめちゃ美しいみたいなんですよ。これはね、今度明日じゃない、来週読む14章のところにちょろっと書いてあるんですけど、うん、アブシャロムが、まあ、タマルは美しいって書いてあるけど、アブシャロムっていうのがまたすごい美男子、
うん、
美しい男だっていうことが、
うん、
14章の25節のところにね、次、来週のとこね、うん、ちょっと先回りして読むとね、こういうふうに書いてある、うん、さて、イスラエルのどこにもアブサロムほどその美しさを褒め添やされた者はいなかった、
うん、
足の裏から頭の頂きまで彼には火の打ち所がなかった。
うん
ね、そして、26節、彼は毎年年の終わりに頭が重いので髪の毛を刈っていたが、うん、刈る時に髪の毛を測ると、1年に1回髪切るんだね、王の計りで200シェケルもあった、うん、はい、ちなみにですけど、 1シェケルは、11.4g。11.4g。1がね。で、200シェケルだから、まあ、ね、相当な、まあ、髪の毛って重たいですよね。髪の毛長い人がこう切るとすごいもう、ね、頭が軽くなるっていう感じがあるけど、この人はなんか1年に1回こう切るようにしてたんだね。はい、ということで、でその後に27節にもこうタマルのことが書いてある。アブサロンに3人の息子と1人の娘がいた。え、ちょっと待って、あ、これはアブサロムの娘の名前もタマルっていう名前にしたんだね。妹の名前もタマルだけど娘の名前もタマルにしたんだね、この、サムエル記第2の14章で今一瞬えと思ったけど、え、なんだっけと思ったけど、この13章に出てくるタマルっていうのは間違えちゃいけないけど、ね、これはアブシャロムの、実の妹ですね。お母さんが、お母さんが一緒、ダビデと、ダビデとお母さん、お母さんなんて名前だっけ、お母さんが、タルマイの娘マーカね、マーカさんとダビデさんの間に生まれたのがアブシャロムとタマルということですね、はい、っていう、まあ、背景。だから、まあ、三男と長男っていう関係だよね。アブシャロムとアムノンはね。そして、アムノンに、こう、まあ、助言する人がいたっていうね。ちょっと知恵をつける人がいたわけですよね。この、ダビデの兄弟、シムアの息子で、ヨナダブという名の友人って書いてあるけど、友人って書いてあるけど、いとこ？ダビデの兄弟の息子だからね、ダビデの兄弟の息子ってことはアムノンにとってはいとこだよね、でいいのかな、友人って書いてあるけど
本当ね、
まあ、ヨナダブは非常に知恵がありましたと。で、アムノンがその恋煩いをしているわけですよね。なぜかっていうと、誰が好きになってるかっていうと、なんと自分の腹違いの妹を好きになって ね、これもダメだよね、本当に腹違いであっても、ダメですよ、ダメなんだけど、でしかもその当時はもう簡単にね、もうそうやって誰かと男性と結婚前にお付き合いするとかいうのはもう禁じられていたからね、昔はね、だから彼女が処女であってもう近寄れない感じだった、近寄りがたいぐらい、で、まあ、まさかそのね、自分が好きとかそういうこともなんかこう言いにくい雰囲気がありますよね、まあ、してはいけないことだからね、ところがその、まあその、それでどんどんちょっとやつれていたと、恋煩いでね、でその恋煩いをしているアムノンに知恵をつけるわけですよね、ナダブという人が、まあ、すごい知恵があるんだけど、まあ、ちょっといいその知恵をいいことに使ってないよね、
ね、
でそのそうそう、なんかちょっと、仮病を使ってね、病気のふりをして、でそれでダビデが、父君っていうダビデがね、来たのだって言ってこうお見舞いに来てくれたら、そしたら妹のタマルを、よこして自分のね、食事をね、作らして、その彼女の手から食べたいと、そしたら治るかもしれないみたいなね、ことを言ったら、絶対タマルと会えるよって、こう近寄ることもできなかったタマルにね、二人きりになれるよみたいなことを、まあ、知恵をつけるわけですよね、ヨナダブという人はね、とんでもないですよね、そして、はい、それで、実際に、ダビデは見舞いに来るんですね。ダビデは本当に子供のことが大好きだし、本当に愛してるっていうのが、ね、王とは言ってもね、そういうのはすごく 子供一人一人に愛情を持ってる人だなっていうのは分かるんですけども、
うん、
そして、ここがね6節のね、妹のタマルをよこし目の前で団子を2つ作らせてください、彼女私は彼女の手から食べたいのですっていうのをね、私今日読んで、うん、え、うん、団子と
本当ね、
そうなんで団子と思って、私なんか別の聖書で読んだ時、うん、これ団子じゃなかったぞと思って、
うん、
で他の聖書をちょっと読んでみたんですよ、うん、これ本当なんかこんなことでなんか立ち止まってはいけないのかもしれないけどあまりにも驚いて、うん、ちなみにですけどね、口語訳聖書、口語訳聖書っていうのがあるんですけど、
うん、
口語訳聖書だとね、
うん、
どうぞ私の妹タマルを来させ、私の目の前で2つの菓子を作らせてくださいと、作らせて彼女の手から私に、うん、私が食べることのできるようにしてくださいって言って。そして、うん、タマルはね来てくれて、うん、これは何節か8節か、タマルは粉を取ってこれをこね、粉って何の粉か分からんけど、うん、まあ、小麦粉か何か、うん、粉を取って、うん、そして彼の目の前で菓子を作り、その菓子を焼きって書いてあるね、焼いたと、
うん、
そして鍋を取って彼の目の前にそれを開けたっていうふうにね、うん、書いてあるから、まあ、焼いたんだろうなっていう、まあ、茹でたんじゃなくて焼いてるみたいなんですよね、
うん、
はいこれ比較してちょっと待って、他の新共同訳だと、8節はタマルが兄アムノンの家に来てみると、彼は床についていった、タマルは粉を取ってこね、アムノンの目の前でレビボットを作って焼きって書いてあるね。レビボットっていうのがまた何なんだろうって思うけど、まあお菓子の名前、お菓子のことをレビボットっていうのか、まあ、まあ、焼いたっぽいですよね、新共同訳でもね。で、ね、JCB っていうのは多分、なんだっけ、なんだろう、ちょっと意訳してあるやつ、わかりやすく、意訳してある聖書。方は、タマルはアムノンの寝室を訪れました。アムノンはタマルが粉をこねてパンを作る姿をじっと見つめていました。タマルはアムノンのためにとびきり美味しいパンを焼き上げましたって書いてあるね。
うん、
で、なんか、キング・ジェームスバージョンっていう、英語の聖書だと、やっぱりなんかね、ベイク・ザ・ケイクスって書いてあるから、ベイクっていう、うん、ベイクだから多分焼いてるんだと思うんですよね、ケイクなんか、うん、だからね、実際焼いたのか茹でたのかっていうのはちょっとわからないけどこの団子、これだから今新改訳2017年版は、団子を茹でたって書いてあるんだよね。
茹でたって書いてある
、そう、面白いなと思って、
うん、
ねえ、なんか全然イメージが違うでしょ、なんか茹でるのと焼くのじゃね、
うん、
うん、どっちだと思う、もぐちゃんねえ、なんかそのレビボットって書いてある、レビボットが何なのかっていうところでもあるけども、ねえ、なんかこう写真とかが、うん、ちょっとそこまで調べなかったんだけどねえ、なんかまあお菓子、まあまあ、パン菓子みたいなのかなと思いきや、うん、団子って書いてあるからね。もう、どっちなんだろうっていうふうに思ったんですけど、新改訳2017年版の一個前の新改訳聖書だと、なんて書いてあるのかな。新改訳聖書だと、やっぱり団子だ、あ、パンですね、甘いパン。
ああ。
甘いパンって書いては、2つの甘いパンを作らせてくださいと。で、粉を取って、やっぱ焼いたりなってる、焼いた。
ああ。
この今私たちが読んでる聖書の前の聖書、 一個前の聖書はやっぱり焼いてるよ。
うん、
でもここをあえて茹でたにしてるのはなんでだろうね。
うん、茹でてよそったとか、あの彼の、前によそったとか書いてあるやつ。なんか団子やけ
ん。なんかちょっと水っぽいよね、なんかね。
と思ったりするね。
ね、なんか水気があるような感じがするよね。うん、なんか全然なんかもうちょっと話の筋とはちょっと関係ない部分だけど茹でたのか焼いたのかっていうのですごく、うん、あの違うんじゃないっていうふうに思うのでよそった新海訳の方はなんて書いてあるかな。新海訳はねなんて書いてあるかな。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。焼いた平鍋を取り、彼の前に甘いパンを出したが、平鍋。
うん。
フライパン？平鍋って言って。やっぱり焼いてる風だよね。よそったとは書いてない。よそったとは書いてないような気がするな。うん、平鍋を取り出したって甘いパンを出したって書いてあるよ。よそった。うん。どっちだと思う？団子を茹でた。でもこれをさ、他の聖書でベイクとか焼いたとか言ってるのに、うん、あえて茹でたっていうふうに書いてるってことは、
うんうん、
なんかやっぱり茹でてるよねっていう何か確固としたこう信念があるんじゃない？何か証拠っていうか、なんかそういうふうに訳した方が、間違いないっていう、なんかこの訳を翻訳をした方々がね、
うん、
持ったか、だからこれだけだよ、茹でたって書いてあるの。今ちょっと何個か聖書ね、うん、見てきた中でね、うん、はい、とにかくそのお菓子、パン菓子じゃないけど、まあ団子か分かりませんけど、そういったものを作られて、うん、で、うん、まあそんなのは別に食べなくてもいいわけですよね、彼は、アムノンは、うんうん、とにかくタマルと二人きりになりたかったわけですよね、
うんうん、
恥ずかしげもなくね。そしてもう本当に盲目状態になってる。自分が何をやってるか分かってないみたいなね。それでもう、うん、結局ですね、他の人払いをして、なんと妹の、腹違いだけど、妹のタマルを、の強姦するわけですよね、彼は、
うんうん、
ね。でもう、うん、もうそういう処女が、結婚前の娘がそうやってこう強姦されたってことは、もうタマルはもうなんていうの、もう女性としての価値がないっていうか、
うん、
嫁に行けない、
うん
うん、嫁に行けないぐらいのことですよね、もう彼女は、うん、もうほんと隠れ住んでいくしかないみたいな、
うん、
でしかもそのアムノンは、まあそういうふうに強姦した後はもう自分のそのなんか思いはもう遂げてるので、今度は、
う
ん、
ああそういうことね。
そうよ、だから結局そう強姦してるのよ。強姦してなんていうの、うん、結局ね、彼は愛してるっていうふうに最初書いてあったけど、タマルのことをね、妹、うん、私は兄弟アブサラムの妹タマルを愛していると4節で言ってるけど、結局愛してるっていうよりも単純にこう性的なその、うん、欲望でしかなかったわけよね。彼女を大事にしようという気持ちもさらさらないわけよね。うん、そうね。だからもう強姦したらもうなんかパッと捨てるみたいな、もう
そうだ、激しく憎しみに変わ
られて、憎さ100倍になったのよ。
そう
やってこうなんていうかな、まあその泣いたりしてる姿を見たら、なんかこう腹立たしくなったのかもしれませんね、この彼の、
ね、
うん、なんかこう、うん、なんだこいつぐらいな感じ。なんかもう本当になんか どういう神経してるのか分かんないけど、そういうね方なんですよね、うん、アムノンっていう人は。
そうね、まあ、ね、起きて出ていけ、
そういうことだよね、
うん、
ここのところのね、こういう心理みたいなのちょっと KK さんに聞いてみたかったけど、もう立ち去られましたのでですね、まあ、
はいはい、
ね、ちょっとまあ残念ながらあれなんですけど、まあそういうことです、うん、彼はね、もう、
うん、
もう全く興味がなくなったわけですね、もう本当に、
うん、
で、ね、出ていけと、そして、うん、もうそういうこうもう強姦されてもうどうにもならない状態っていうのをもう、ね、もうなんていうの、責任も取らずに、
ね、うん、
責任もこれからどうするとかいう責任もどうしたらいいかわからないわけよね、たまるもね、
うん、
どう、まあなんか、まあ、それが許されるかどうかわからんけど、まあ、そうやってこう強姦したってことはもう、もう、まあ、強姦だけども、例えば嫁に取るとか、責任を取ってね、
うん、
手をつけたら責任を取って嫁にするとかいうことが許できるのかどうかっていうのはちょっと私もわからんけど、そういうこともせず、
うん、
後のこう後始末も何もせず、とにかく出ていけと、
うん、
言うっていうのも普通に考えてひどいですよね、
うんうん、
それで、まあもう本当路頭に放り出したわけですよね、
彼女ね、うん、
そして、まあ、その召使いを使って彼女を出しましたと。で、この彼女は綾織の長服を着ていたっていうふうなね、うん、で説明がありますよね、うん、昔処女である王女はそのような身なりをしていたのであるっていうふうに書いてありますけれども、
うんうん、
まあ、その綾織の長服っていうのがどういったものかっていうのはちょっと調べたんですけども、まあ、光沢があって柔らかい布のね、ね、綾織っていうのはなんか柔らかいってちょっと光沢があるような織、うん、織らしいんですけども、で袖が、
うん、
袖付きのね長いこう上着を彼女は着ていたんですよね、うん、でそれが、まあ、処女であるっていう証であり、そして王女であるっていう、身分の高い人が着るような服だったんでしょうね。でそれをですね、
うん、
彼女は頭から灰をかぶって長服を引き裂き、まあ、服を引き裂いてこう、灰をかぶるっていうのはその悲しみとかね、悲しみの表現として時々出てきますよね、うん、こう服を引き裂くっていうのはね、うん、まあ、胸を叩くとかね、あ、そういうふうなのが、うん、あ、聖書では時々出てきますけども、で泣き叫び、泣きながら歩いてた、泣きながら、
うん、
もうこれ以上の屈辱もないし、ではもうないしね、
うん
うん、そしたら、まあ兄がね、
うん、
兄であるアブサロムが、タマルのね本当のもう、
うん、
お母さんが一緒のアブサロムですね、
うんうん、
が、まあ、そのこのことで心配しなくてもよいと言って、で今は黙っていなさいって言ったね、うん、今は黙って
る、うんうん、
それで、タマルは、それからですねどうしたかっていうと、兄の家で一人わびしく暮らしましたと、
うん、
でダビデ王はどうしたかっていうと激しく怒ったとは書いてあるんだけども、
うん、
でもそれに対して何か対応したかっていうとしてない、
うん
うん、甘いんですよね子供にダビデは、
うん、
ね、で、まあその大、可愛がるんだけど、
うん、
大、そういう爪の甘さがあるわけですよねダビデはね、
うんうん
うん、だからそのこういったことがまず起こったっていうのは、まあ、一つはそのダビデの影響もあると思うんですよ。ダビデが、そうやってほら、前回ね、
うん、
ありましたけども、要するに、ウリアの妻であるバテシェバをね、
あーはーは
ー、人の奥さんだった、
うんうん、
もうむさぼりですよね。もう人の奥さんが羨ましいみたいな感じで怒って、
うんうん、
そして自分のその、うん、なんていうかな、ま まあある意味強姦したわけですよね、彼もね、
うん、
そしてそればかりでなく妊娠させてしまったわけですよね、
うんうん、
でその妊娠っていうのをこうごまかそうと思っていろいろしたけど、そのウリアは家に帰らなかったからもういよいよってなって、うん、今度は戦場に送って、うん、ここで見殺しにしたわけですよね、見殺しにさせたわけですよね、うんうん、でっていう、もう殺人の罪もあるし、そういったことが、うん、ダビデともあろう人がそういうことをしてしまった、うん、で、それの影響が今度はこのダビデの子供たちにも、
うん、
のがのではないでしょうか。で、うん、この結局そのあとほらダビデってほら奥さんいっぱいいたじゃないですか。
うんうん、
本当はね、まあ、ダビデは王様だからっていうところもあるかもしれないけど、本当はやっぱり奥さんは一人がいいわけですよ、
うん、
だってアブラハムの時だってアブラハムにはサラっていう奥さんがいたけど、
うん、
子供が生まれなかったから、いや神様は必ずアブラハムとサラとの間に生まれた子供が、うん、そのどんどんどんどん増え広がるよっていう約束をしてくれていたにもかかわらず、
うん、
もうね90歳とかなってもう うん、いよいよもう人間的な常識ではもう絶対子供なんか妊娠なんかしないっていう年になって、
うん、
ね焦ってもうそのか結構もう高齢になってたから焦って、そのサラが動いちゃったんだよね、
うん、
でほら自分の女奴隷であるハガルっていう人をアブラハムに与えて、そしたら子供生まれるじゃんみたいな、ですぐ妊娠しちゃったから、
うん、
でほらシュマエルっていう人が生まれたから、ああこれこの子がアブラハムの世継ぎになるっていうふうに勝手に人間的なその、うん、もう感覚で、
うん
うん、もういくら待ってもどんどん年取っていく一方だからって、それで待てなくて、それで自分から動いちゃったんだよね彼女
は
ね、
うん、
それで未だに揉めてるじゃないですか、イスラエル人とアラブ人でね、うん、わかりますか、うん、ね、うん、そういうふうな禍根を残しましたよね。だからなんかね奥さんが2人いるとほら揉める、やっぱり、うん、ね揉めていろいろ問題を生みましたよね、いろいろ、だから本当は基本的には一夫一婦制が、うん、いいんでしょうけど、まあ、そのダビデぐらいになってくるとこうもう権力があるから、うん、もうどんどんどんどん奥さんをね、はいはいはいはいって感じでもう養えるわけよね、権力もあるしお金財力もあるとね、
うん、
だからさやっぱこうやっても揉める問題にもなってるし、やっぱそういうのも今回のことに影響がやっぱりなくはないと思うんですよ、
うん、
奥さんがいっぱいいるっていうのもね、
うん
うん、そしてどうなったかっていうと、なんとアブサロムはその時は黙っとったんけど、にもう憎しと思ってるけどね、でも黙っていて、うん、そしてその後満2年経って、
うんうん、
そしてなんかこう羊の毛を刈るなんかこう お祭りっていうかお祝いしますよと、刈り取りのお祝いしますよと、
うん、
その時にダビデの自分の兄弟であるね、腹違いの兄弟もみんな呼んで、うん、どうぞダビデも家来もね、一緒においでくださいとお祝いするので、うん、そしたらダビデは行かなかったんだよね、
うん、
祝福は与えたけどもダビデは行かなかった、
うん、
そしたら、その全員行くのはよくない、なんでこういうふうに言ったのかなって今ちょっと思ったけど、ダビデは、うん、なんだろう、虫の知らせかな、 なんか分からんけど行かなかったんですよね。ちょっとこれほらダビデってやっぱ霊的な人でもあるから、まあなんかそういう風なところを、
うん、
うんと思ったのかな、なんか分からないけど、うん、まあ、要するにちょっと ここはアブサロムはもうこう計略をね、ここで実行しよう、満2年のこの温めていたこの計略を実行しようとしてるわけですよね、うん、ここのこの羊の毛刈りのお祭りみたいなね、お祝いにね、
うん、
でアムノン、私の兄アムノンを私どもと一緒に行かせてくださいと、でもなぜ彼があなたと一緒に行かなければならないのかっていう、まあここでちょっとダビデもちょっと勘がいいのかなこれ、
うん
うん、やっぱさすがダビデなんだけど分からんけどね、
うん、
いやなんかここちょっと気になるよね、ダビデはちょっと、うん、ちょっと戸惑った、ためらってるよね、
うん
うん、で、それでもこうアブサロムがね進めるの、しきりに進めるので、うん、自分は行かないけどアムノン、ね、長男のアムノンと息子たち全員をアブサロムと一緒に行かせました、
うん、
そしてさあアブサロムは、合図をねアムノンを酔わせて、
うん、
そして上機嫌になった時にアムノン撃てと私が言ったら殺せと、
うん、
命じるわけですよね。そしたら本当に殺したんですね、
うん、
アブサロムの手下がね。そして、うん、他の息子たちはみんなラバに乗って逃げましたと、びっくりして、
うんうん
うん、でそこに、まだこうラバに乗ってたったにもうそこの場所から逃げてる王子たちがね、逃げてる時に、うん、ダビデのところにいち早く、なぜか全員アブサロムは全員殺したという一報が入るわけですよね、
うん
うん、でもうっていう感じですけども、
うん、
まさかっていうことが起きてしまいました、
うん、
でもさダビデもさ思わなかったのかな、まあ、2年前のこととはいえアブサロムがアムノンを恨んでるとは思わなかったのかね。
ねえ。
でもちょっと思ったから行かなかったかもしれないよね。なんかちょっと。
うん。
うん、でも本当にそういうことになってしまい、するとですよ、ね、さっきのその最初に本に出てきたヨナダブっていうちょっと知恵者の、
うんうん、
シムアの子ヨナダブっていうあのアムノンに入れ知恵をしたあいつが、
うん。うん、
全員殺したとお思いになりませんように。アムノンだけが死んだのです。それはアブサロムの命令によるもので、アムノンが妹のタマルを辱めた日から胸に抱いていたことです。
うん。
今、王様、王子様、王子たち全員が殺されたという知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。っていうことを、まあ、実際そうなんだけど、いや、うん、お前が入れ知恵したよねっていう風な。
そうね、そうやろね。
うん、
知ったわけない
もん
ね。
なんかもう、なんか説明してるけど、説明しようみたいな感じだけど、うん、でも自分が実は、入れ知恵をアムノン様に入れ知恵をしたのは、この私でございますということは言えないよね。
うん、
でも実際のところは、もうそういう彼が入れ知恵をしてっていうのは聖書にもしっかり記録に残っているわけですよね。だからもうヨナダブはもう大変なことをしてしまっているわけですよね。
うん、
うん、そしてアブサロムはどうしたかっていうと逃げましたと。
うん、
うん、ねえ、ヨナダブは王にご覧ください、王子たちが来られます、このしもべが申し上げた通りになりましたっていうふ
う
な、
ん
ことを言いました。このヨナダブって後でバレないのかな、なんかバレそうな気がするけどバレなかったのかな、なんかすごいこう勝ち誇ったように言ってるけどね、ご覧くださいとか言ってね、うんうん、 ほら皆さん生きてますよ、アムノンだけが死んだんですよみたいなね、でもダビデもやっぱり自分がやっぱりとんでもないことをそもそもしてるので、アムノンをこういう、こう性的な罪っていうことで、指摘するも立場にでもないっていうか、こう 言いづらいっていうのがあったのかもしれないけど、でも本当にもう親子ともどもね、なんか、まあ、そういう性的な罪に陥ってるっていうことですよね。だからこれも、ダビデの、行った罪の悪影響、悪影響が及んでる。別にそのまあその呪いとかね、そういうふうなこう呪いがずっと追いかけてきているっていうことではない。だからダビデがやったことはダビデが刈り取らなければいけないことだから、その子供がそのダビデの罪を負うっていうことではないんだって。そういう意味ではないけども、でも悪い影響は周りに波及するよねっていう。それだから、だから罪っていうのは恐ろしいんだよっていう話らしい。その、こういうことが起きたっていうことはね。そういうこう、まあ、あんまりこれぐらいはっていうようなことが大きく、やっぱり家族にまで影響がね、ダビデの家族に影響が。出てるってことですよね、悪影響がね。それで、なんとアブサロムは、ゲシュルの王アミーフデの子タルマイのところに逃げましたと。でダビデは一歩毎日アムノンの死を嘆き悲しんでいたってこと、ね、めっちゃ可愛がってたんだろうね、このバカ息子、バカ息子って言ったらこのバカ息子ほど可愛いのかもしれないけど、なんかね、ちょっとこう私たちから見るとなんでこんなどうしようもない息子のことを嘆き悲しんでるのかなと思うけど、ダビデにしてみたら、可愛い息子なんだろうね。
そうだよね。
タマルの立場はどうなるんって思うけど、そこはなんか書いてないからね。だからタマルのことを思ってもうすっごい頭に来てるのはアブシャロムだけみたいな。でアブシャロムも実はやっぱりこう野心があるんだよね、きっとね。3なんだけど、自分がダビデの後継者になるっていう気持ちもあるかもしれないし、ちょっとそれは今度14章とかの方にもなるけども、アブシャロムは3年間ね、そっちのゲシュルという、ところの王の下でかくまわれていたのかもしれませんね。で、そして39節のアブシャロムのところに向かって出て行きたいというダビデ王の願いはなくなった。
どういう意味これ、
これがさ、なんか意味が分からない、ちょっと分からない私も。アムノンが死んだことについて慰めを得たからである、アブシャロムのところに、要するにゲシュルの方に行って、アブシャロムに会おうっていう気持ちは、願いという気持ちはないと。アムノンが死んだことについて慰め得たからであるって、なんかこれなんかよくわかんないね。どういう意味だと思う、もぐちゃん。他の
人から分からん、
なんとなく意味がわかるかな。新改訳聖書の方は、どう書いてあるのかな。あ、ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。 やめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである。こっちの方分かりやすいね。アムノンが死んだことに、もう、うーんって悔やんでいるから、アムシャロムに会いに行くのはやめましたと。こっちの方がなんか分かりやすいね。こっちの、前の役の方がね。で、なんでこんな、変なこねくり回したの役な
の？ 3年間そこにおったっていう、いうのに最後になんでこんなこと書いてあるのかね。アブサロムは3年間
そ
こ
に逃げて。それはやっぱりあの、あれじゃないですか。まあ、こういう、まあ、時系列的になんかおかしいやんって思うわけでしょ？ね、その時間軸とこの文章がなんかちょっと、ね、ダビデは毎日アムノンの死を嘆き悲しんでいました。アブシャロムは3年間その逃亡していました。で、アブシャロムのところに向かって出て行きたいというダビデ王の願いはなくなったっていうのは、アブシャロムのところに、本当この日本語おかしいよね。なんだろう、でもその新海訳の前の新海訳聖書の方がなんかもうちょっと意訳的な感じなのかもしれないよね。他の訳はどういう訳なのかな。あの新共同訳とかね、最後の部分はね、こういう時でなんか意味がわからない時はなんか聖書を何個か比較したら、日本語の聖書でもね、何個か比較するとなんとなく意味が分かってくるというけど、新海訳、前の新海訳聖書だったら意味分かるよね。その、もうアブシャロムに会い、アムノンが死んだことに対して悔やんでいってる、いて、アブシャロム別に会いに行くという気持ちはもう、その、亡くなったみたいな、やめた、別に、でもアブシャロムのことも、きっと大事には思ってるんだろうけど、まあ、それ以上にこのアムノンの死に関して、ね、もう打ちのめされてるのかもしれないね。もうひょっとしたらダビデは、ダビデ的にはアムノンが継ぐって思ってたのかもしれないよね。
そうね。
ちなみにですけど、口語訳聖書ではね、この部分はね、王は心にアブシャロムに会うことを切に望んだって書いてある。また違うね。
全然違う。
全然違うね。会うことを切に望んだ。アムノンは死んでしまい、ダビデが彼のことは諦めていたからであるだって。もうアムノンは死んだからね。死んだからもうしょうがないと。だけどアブシャロムに会いたいなって思ってますっていうふうに取れるね、こっちはね。口語訳はね、全然違うやんね。これはすごいな。これちょっとじゃあ、共同訳だと何になるのかな。ちょっと待って。新共同訳は、アムノンの死を諦めた王の心はアブサロムを求めていただって。やっぱりアブサロムを求めてるよね、これは。もう、アムノンはもう死んだ。アブサロムに会いたい。っていうことじゃない？でもさ、新海訳2017はさ、アブサロムのところに向かって出て行きたいというダビデ王の願いはなくなった。アムノンが死んだことについて慰めを得たからであるって、全然
わかんない。誰が慰めたとやろうか。
ねえ、なんかわかんないよね。これ不思議な日本語になってるよね。で、ちなみに、その、これはな、リビングバイブルかな？リビングバイブルっていうか、まあちょっと意訳しているやつね。意訳しているやつは、一方、アブシャロムは、網筆の子であるゲシュルの王タルマイのもとに逃げ、そこに3年間とどまっていました、ダビデはアムノンの死についてしばらく嘆き悲しんでいましたが、ようやく諦めがついたのか、アブシャロムに会いたいと思うようになりました。まあまあまあまあ、どれがいい。 まあアブシャロムに会いたくないとは思ってないってことよね。
そうだ、親やけんね。
うん、うん、
そういうこっちゃ。
会いたいとは思ってる。ダビデを、うん、神官役聖書の役はダビデをアブシャルムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、うん、アムノンのために悔やんでいたからである。もう全然違うやんね、
うん
うん、もう会いに出ることはやめたっていうのと、
うん、
会いたいと思っていたっていうのは違うよね、うんうん、どれなんだろう、難しいな。これすごい多分訳、翻訳が難しかったっていうのはわかる。
うん、そうね。
それはわかる。うん。まあでも、まあ、会いたいんじゃないかな。多分、うん、その後のエピソードがあるんですけど、やっぱりアブサルムのことはすごく好きだよ。ダビデは、
うん、
すごい大事。アムノンのことも好きだけどアブシャロムのことも好きだよ、
うん、
っていうのが分かると思います。はい、ということで今日は長々と団子なのか焼き菓子なのかアブシャロムのことが好きなのか嫌いなのかはい、ということで、
はい
はい、今日はこの辺にしたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、失礼いたします。おやすみなさい。ありがとうございます。
はい。